はい、じゃあ皆さんおはようございます。はい、ちょっとですね、私喉にちょっと風が少し来ちゃってるのでちょっと聞き苦しいと思うんですけれども、すいません。今日はですね、ゼパニア賞です。ゼパニア賞、ゼパニア賞はですね、また3章までですね、短いものですけれども、まあ、とても、深くいいメッセージが込められてますので、今日も一緒に学んでいきたいと思います。じゃあまずタイトル見ていきましょう。タイトル、本書の表題は著者の名から取られている、まあ、いつもと同じですね、ゼパニア預言者の名前がそのままタイトルになっています。次、ゼパニアのヘブル語はゼファニアで、ヤーウェイがお隠しになられた、またはヤーウェイが秘蔵なさったという意味だ。主が、神が隠してくださったという意味を持ってるんですね。では、この名は旧約聖書の中で他の箇所にも登場する。結構出てきますね。歴代史上とかエレミア書、ゼカリア書などにも出てきます。ゼパニアっていう名前が出てきます。では次、著者についてです。本書内で本人が述べていること以外、著者については知られていない。彼が由緒、でしたっけ、由緒ある家の出であることは一書の一節から確認できる。一書の一節、なんて書いてありますか。ユダの王アモンの子ヨシアの世にゼパニアに臨んだ主の言葉、ゼパニアはクシの子、クシはゲタリアの子、ゲタリアはアマリアの子、アマリアはヒゼキヤの子である。ゼパニアの上をたどっていったら誰が出てきましたか。ヒゼキヤ。ヒゼキヤ誰ですか。ユダの王様でしたよね。有名な王様です。ですから彼は王族でした。王族でした。王様の子孫でした。彼が自ら祖先であると述べているヒゼキヤがかつてのユダの王であるとすれば、彼は王家出身であったことになる。そうですね、まあもしかしたら同じ名前の違う人かもしれないっていう可能性もあるんですけれども、まあでもわざわざその名前をここに書いたっていうのは、その王様であるヒゼキヤであるっていうことなんですね。じゃあでは歴史的背景、やはり一章の一節から彼が預言者として活動した時代は、ここにはっきり書いてありますね、ユダの王ヨシアの治世であったことが分かります。ヨシア王の時代ですね。で、ゼパニアは紀元前612年に起こった出来事、すなわちニネベの滅亡を預言しているので、彼の預言はヨシアの治世初期頃になされたと考えられる。おそらく彼はハバククと同時代の人物であっただろう。ハバクク書で皆さん、私たちに確認しましたよね。ニネベがどんなに堕落した町だったのかって、どんなに残酷な残忍な町だったのかっていうのを私たち確認しましたね。で、ゼパニアもそのニネベの滅亡を予言している。だからハバククと同じ時代の預言者だっていうことが分かりますね。じゃあ歴史的背景はここまでです。単純です。で、全体の概要をちょっと見ておきましょう。全部で3章まであります。で、前半と後半に分けるなら、1章と2章を前半にしますと、主の日の反世界的な裁き、このゼパニア書の主なキーワードは何かというとですね、主の日です。主の日、主の日、前のハバクク書などでもちょっと触れましたよね。主の日の概念について、主の裁きの日 ね、でところがこのゼタニア書の、主な特徴は何かというですね、まあ、ゼタニア書だけじゃないんですけど聖書全てがそうなんですけれども、裁き、主の意に対する裁きを語りながら、また同時に主の日の救いも語るんです。ですね。で、前半後半で分けるとこういう流れになります。で、一章の内容はユダとエルサレムへの裁き。ユダとエルサレム。で、二章は国々への裁き。もういろんな国の名前が出てきます。ここでは。三章では永遠の滅亡と永遠の救い。ですから皆さん、この今ここまで見てですね、何が分かるというとですね、その当時の、まあ皆さんこういうふうに理解してください。その当時のユダと周りの国々とに対しての裁きのメッセージ、でそれに対する救いの約束も載ってるんですね。でこれを今日の私たちに提供するなら何でしょうか。その当時のユダっていうのは今日の何でしょうか。教会、神を信じている群れ、教会、国々、この世界、そして永遠の救い、再臨。だから皆さん、聖書が語っているそのなんて言うんでしょうか、その構造っていうか、メッセージの構造、は同じなんです。今日においても、裁きは2種類があるんですね。教会、神を信じる群れに対しての裁き、そしてこの世界への裁き、その裁きは永遠の滅亡をもたらす、そして同時に永遠の救いをももたらすものであるということですね。ですから前も一回こういう話をしましたけれども、神様はですね、神様はその時代時代に語ってくださったメッセージをよく見てみますと、それはその時代にだけ適用されるメッセージではないんですよね。で神様からするとですね、皆さん、神様の、聖書にもありますけれど、私たちの見るのと神様を見るのは違いますね。私たちは時間の中に存在するものなんです。時間の中に存在するものです。じゃあ例えばこういう説明をしてみましょう。皆さん、私たちは今ちょっとあの科学的話をしましょうね。私たちが今生きているのは何次元の世界だと言われていますか。3次元。今私たちは3次元の世界に生きているんです。でもアインシュタインっていう人が、いや、私たちは4次元を生きているっていうのを解明したんです。どういう意味かというとですね、3次元っていうのは、次元の話は何かというと、1次元っていうのは線の世界です。線の世界、だから線だとどうなりますか。線の上に存在する点があるとしましょう。そしてお互い何に見えるんですか。点に見えるんですよね。点にしか見えないんです。線の世界に点が存在している。じゃあ面は、これは二次元です。線と線がつながると面になります。面には線が存在するんです。いろんな線だから、このスクリーン見て面の世界だとしましょうね。これを二次元の、そしたらここの四角っていう存在とここの四角っていう存在がいるとしましょう。お互いは何に見えるんでしょうか。線でしか見えない、線でしか見えないんですよ、この面の上でしか見えないんですから、で実際は面積で存在しているけれども、お互いは 線にしか見えないんです、うん、ですね。じゃあそしたらこの面積がまた面積につながると、面が面につながると、それを三次元って言うんです。空間になるんです、ね、面がずらーっと並んでいくと空間になりますよね。で私こういう空間に生きてるんです、うん、で私たちは、三次元の存在です。ですから三次元の存在ですけれども、でも四次元を生きてるんです。どういう意味か、四次元空間の連続は何でしょうか、そしたら皆さん四、うん、次元っていうのは面白いでしょ、うん、線の連続は面、そうですよね、面の連続は空間、じゃあ空間の連続っていうのが時間なんですなんかこの空間自体は動いてないんですけれども、空間あの私がこう動いてる間とか、空間はもう時々刻々と変わっていくわけなんです。空間が連続してつながっているわけなんです。でそれをアインシュタインが解明したんですよ、うん、で私たちは三次元の、あの四次元を生きてるんです。時間っていうのが要するに空間の連続なんですね。じゃあでも今科学的に言えるのは11次元ぐらいまでだそうです面白いですよね。もう全然想像がつかないんですけれどもでも神様は何次元の存在なんでしょうか無限の、そうです、無限の存在です無限の存在なんです、うん、ね、そうですよね。何かのものにこう縛られる存在じゃないんですよ。そうですよね。だから無限なんです、うん、じゃあ私たち3次元の4次元のものが2次元のものを見ると全部が一目に見えます。そうですよね。これはこの視覚はこの空間を見ることができないんです。自分より下の次元のものしか見えないんですよ、ね、自分自身ですら全部を見ることができない。私たちも同じです。私たちはこれから先の空間を見ることができない、先の時間を見ることができない。今や過去ももう過ぎてしまったことだから見えない。記憶に頼っているだけなんですよね、うん、でそこで私たちはどうですか。そういうふうに限られた存在ですけど、神はどうですか。そこを超えてこの世界歴史を全部を一目で見ることができるんですよ。私たちはこの面積全部を見ることができるのと同じように、ね、神様はある私たちと同じ時間を生きているわけじゃないんです。神様にとってはもうこの地球歴史全体が見えてるんです、うん、ですから神様はあるその時代を生き、神様がある時代を生きていながらその時代にだけメッセージを与えるっていうわけではないっていうことなんです、うんうん、でもそういう次元を私たち無限の存在が、皆さん考えてみてください。人となってこの世に次元に縛られる存在として来られたっていうのはものすごいことなんですよ、うん、私はこの中の資格になるぐらいの話なんです、うん、すごいことですよね、うん、ですからそのゼパニア書のみならず聖書の中に書いてすべてのメッセージは今日の今の私に対してのメッセージでもあるんです。神様にとっては今過去未来っていう概念がないんです。もうそれを超えていらっしゃる方なんです、ね、うん、私たちの頭では理解ができないんですけれどもうん、そういう存在だ だからゼパニア書、この、全てのメッセージを通して、その当時のメッセージを通して、今日私たちが学ぶべきことは何なんだろうっていうのをですね、見出せたらと思います。神様、皆さん、裁きについて、神様は罪人の滅亡を喜ぶんでしょうか？喜ばないんです。決して。私たち人間のために命さえ捧げることができるお方が、どうして私たち罪人の滅亡を喜ぶんでしょうかっていう話なんです。神様は裁くことを決して喜ばれないんです。ですからこの神様が裁かれ、人々に裁かれてほしくないから、滅んでほしくないから与えるメッセージが裁きのメッセージなんです。脅しじゃないんです、そうですよね、子供がね、ちっちゃい子供が、湖のほとりで一人でわーって遊んで、なんか湖の中に飛び込もうとしたら、誰が好き勝手にやっていいよって言ってくれるんですか？そうですよね、やめろって言うんじゃないですか、そういうメッセージが裁きのメッセージだっていうことですね。そこに落ちると死ぬよって警告しますよね、そういうメッセージ、裁きのメッセージだ。じゃあでは少しずつ見ていきましょうね。主の日について、じゃあ主の日についてちょっと見ておきましょう。主の日について、ゼパニア書がどのような描写をしているのか。じゃあまず1、主の犠牲の日だと言います。そして皆の絶滅の日だ、主の大いなる日だ、怒り、悩み、苦しみの日だ、荒れと滅びる日だ、暗い国運の日だ、ラッパの警告の日だ、堅固な町と高い櫓を攻める日だ、盲人のように歩く日だ、血を流す日だ、地に住む人々の絶滅の日だ、まあ、こういう表現をしているんですね。だから神様警告しているんです。警告、あなたたちが悔い改めずに私から背いて自分の人間の悪の道を歩み続けるなら、あなたたちが迎える日はこういう日なんだよって、つまり湖に落ちたら死ぬよって、そういう警告のメッセージをこのようにしてくださってるわけなんですね、で主の日に絶滅されるものは何か。まず1、人、そしてバール、偶像ですね、偽の神、そして祭司たち、そして天の万象を拝む者、偶像礼拝者ですね。これも神を信じながら見る子を拝む者、神を信じているいながら偶像礼拝をする者、主に従わない者、主を求めずですね、主を尋ねない者、こういう者が主の日に絶滅されると予言しているわけです。これらすべてのものは全部滅びる日、それが主の日だ、裁きの日 じゃあでは主の日の預言者ゼパニア見ていきましょうね。ゼパニア書についてですね。ゼパニア預言者は鋭い洞察力と勇気を持って高尚な王孫らしく君主と統治者たちと民の心を貫いた時代状況にあったまっすぐなメッセージを語った。まっすぐなメッセージ、皆さん、ゼパニアが持っていたその鋭い洞察力、洞察力、今の状況を見ることができる洞察力、そしてそれを語ることができる勇気を彼が持っていた、彼は持っていた。そして彼は地位の高い低いを問わず皆を貫くまっすぐなメッセージを語った。羨ましい能力ですね牧師としてははい、じゃあ次。ゼパニアは普通の説教者ではなかった。彼は経験で偉大な王であり、宗教改革者であるヒゼキヤの子孫で、彼の中には王と改革者の血が流れていた。ヒゼキヤはすごい改革者だったんですよ。彼はもうずっとその先代に偶像礼拝をし続けてきた中で、ヒゼキヤはそれを全部改革したわけですから、社会雰囲気とか、祭司たちの、そういう腐敗とか、そういうのを全部改革させた人だったんですよ、王として。でその子孫としてゼパニアはそういう血を受け継いでいる人だって。彼のメッセージもそうだった。しかしそれより重要なのは、彼の魂の中に神様の御言葉が生きていたということである。ですからここで強調しているのは何ですか。ヒゼキヤの子孫として彼はそういう才能を持っていた人だっていうより、大切なのは何だ。神の言葉が彼の中に生きていた。ということですね。大切なポイントだと思います。次、ゼパニアは12の小予言の中で唯一の王孫で、ヨシア王とも遠い親戚であったために、宮殿にもたびたび出入りしていたはずで、エルサレムの政治的気流と霊的実況をよく知っていた。実情ですね、実情をよく知っていた。そのおかげでゼパニアはヨシア王を助けて改革を主導した。このヨシア王も宗教改革を行った王だったんですよね。小さい時に王様になってですね、だから改革のためにはよく分かってないとできないんですよ、現状が。悔い改めるためには自分の罪が分かってないと悔い改められないんです。そのためには神の言葉が私の中に生きてないといけないんです。神の言葉が私の中に生きているっていうことは、私が罪に気づくことなんです。自分の弱さ、自分の罪に気づいている。それはいかに幸いなことか。皆さん、そうですよね。そういう自分の罪に気づいたものだけが悔い改めを通して自分の霊的改革を行うことができるんです。次見てみましょう。10番のスライドです。 ゼパニアは民から歓迎される人気のある説教者ではなかった。ミカ、ナホム、ハバクも神様を恐ろしい裁きの神様として描写しているが、その中でもゼパニアが、すみません、描写ですね、ちょっと誤字です、すみません、描写した裁かれる神様の肖像が聖書の中でも最も強烈な印象を与えている。彼の神様の裁きについての描写はとても強烈だということですね。さっき主の日についての描写を見ましたよね。闇と国運の日とかですね、だからその当時の人たちにとってもそういうメッセージは人気がなかったんです将来に大丈夫ですよ、明るい希望がありますよっていう、みんなが歓迎するようなメッセージじゃなくて、あなたたちは滅びるんだっていう、ね、そういうメッセージだったんですから、病院に行ったらもうこれから3ヶ月ですって言われたようなね、いやまだまだ元気ですよって言われるんじゃなくてね、長くて3ヶ月ですかねってそういうふうに言われたような、そういうメッセージだった。でも私たちに本当に必要なのはそういうメッセージかもしれないですね、そうしないと準備することができないんじゃないですか。で、ゼパニア書の1章の18節5位に言ってますね。この強烈さを見てみましょうね。彼らの銀も金も主の怒りの日には彼らを救うことができないその当時一生懸命お金を儲けようとしている人たちによっては聞きたくないメッセージですよね。全地は主の妬みの火に飲まれる。主は地に住む人々をたちまち滅ぼし尽くされる。人気がないのも当然ですね。ね。本当に勇気がある預言者だなと思います。次、主の日の預言者ゼパニアは、主がお隠しになられたという名前の意味が暗示しているように、主の怒りの日に隠されようと促した。どういう意味ですか。神はその裁きの日に全ての罪を滅ぼし尽くします。で、その神の怒りから隠されようと、隠していただけるようにというメッセージだった。皆さん、この概念は大事です。私たちはただ隠してもらうだけなんです私たちも実は滅びるべき存在だっていう認識があるんです。でも神が隠してくださるって、これ大事なんです。皆さん、救いの概念がこういう概念なんですよ。隠してくださる。アダムとエバが最初罪を犯した時に何をしたんですか。イチジクの葉を取って、それを綴り合わせて隠した、腰に巻いて隠したんですよね、自分たちの恥を、自分たちのその欲望の恥ずかしさを、罪の思いの恥ずかしさを、そのように隠そうとしたんです。で、そうしたら神様が彼らのために何を作ってくださったんですか。革の着物を作ってくださったんですよね。革っていうのは何ですか。動物の革っていうことなんです。彼らの恥を永遠に隠すためには必ず何かの犠牲が必要だっていう。 それは何を象徴するものだったんですか。キリストの死を象徴するものだったんです。ですからパウロはどういう表現をしてるんですか。私たちはキリストを着ているっていうんです。キリストを着ているんです、私たち。でその着物を、キリストっていう着物を脱いでしまったらボロボロの罪人であることがバレるんです。ですから神の救いっていうのは隠してくださることなんです。で隠してくださって、なんていうか綺麗だって言ってくださるんです。それが神の救いなんです。皆さんこれでもちょっとそれはどうなのかなって思うかもしれないですけれども、皆さんでもよく考えてみてください。自分の愛する子供に、ね、子供が私はいけないダメな子供だってずっと思ってるわけなんです。そしたらその子供に何て言いますか。そうだね、あなたはダメな子供だねって。じゃあこれぐらいダメなところをいっぱい直せたから私に来たら、あ、可愛がってあげてもいいよって、そのように言いますか。どんなにダメな自分の子供でも、そんなことないよって、あなたは私にとって可愛いよって、可愛い可愛いって、あなたは大切だよって、そういうふうに言い続けていく中で、彼はその子供は回復されていくんですよ。自信を持って育つんですよ。そうですよね。どんな子供が全部自分のダメなところ直してから親に愛してもらえるんですか。そういう子供はいないんです。いてもいちゃいけないんです。神様にとって私たちはそうだっていうことなんです。罪にまみれている私たちにキリストのきれいな義の衣を着せてくださって、私たちにあなたは罪人じゃないよって、可愛い私のきれいな子供だよって言ってくださる中で、私たちはそういう人として成長していくんです。とても大事な概念です、皆さん、これ。ボロボロの汚い罪人でも神がきれいな我が子だって言ってくださることを信じていく者はそういうふうになっていくんです。私たちの努力は何も必要ないんです。綺麗だと言ってくださる方に従えばいいんです。信頼して。だから、ゼファニー書2章の3節読んでみると、すべて主の命令を行うこの地のへり下る者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ、そうすればあなた方は主の怒りの日に、あるいは隠されることがあろうって。主の怒りの日には誰もそれを逃れることはできない、避けることはできない。でも私は主を求めて、正義を求めて、謙遜を求めていれば隠されることがあると言ってくれてるわけなんですね。続いて3人の預言者、ヨエル、ゼファニア、マラキが約200年を置いて主の日について語ったが、その中でもゼファニアは主の日を7回も用いて最も体系的で徹底的に描写している。主の日について一番詳しく描写して語っているのがゼファニアだと。その他にもヨエルもマラキも主の日について言及してはいるんですけれども、その中で主の日、この最後の主の日について一番詳しく語っているのがこのゼファニアだということです。で、一章の15節16節こういうふうに書いてあるんですね。その日は怒りの日、悩みと苦しみの日、荒れまた滅びる日、暗く薄暗い日、雲と黒雲の日、 ラッパと時の声の日、堅固な町と高い櫓を攻める日である。
一章二章でですね、その主の日について一番詳しく彼が述べているんです。で次12番スライドですね。12番、主の日は神様の怒りが現れる日。神様の敵に報われる日であるが、また神様の民を回復させる日でもある、そうじゃないですか皆さん。裁き、裁判っていうのはその罪に対して正しい判決が行われる日でもあれば、その反対に正しいものを回復させる日でもあるんですよね。裁きっていうのはそうなんです。断罪もそうですけれども、救いの日でもあるんです。人の日は神様の忍耐深い日であり、主の日は神様の忍耐が終わり裁きが始まる日である。マナセとアモンの時代は暗い日々が続く人の日であった。ゼパニアは神様が取り返しのつかない方法で歴史の中で迅速に行われる主の日が差し迫ったと警告した。私たちの日だと思われる日の中では神はただ忍耐していらっしゃるだけだ。でその神の忍耐が終わる主の日が来る。その日は迅速に来ると語っています。ゼパニアは内部を見ても周りを見渡しても希望を見出すことはできなかった。悲しい言葉です。これをさっき今の状況に置き換えて言ってみよう。言い換えてみましょう。ゼパニアは教会内部を見ても世界女性を見ても希望を見出すことはできなかった。しかし彼は現実の向こうを仰ぎ見て喜ぶ。これが私たちの信仰なんです。皆さん、申し訳ないんですけど、教会を非難する方もいらっしゃいます。内部を見て、教会内部を見て、だからダメなんだと。だからダメなんだ、教会は。こういうやり方するから。内部を非難する方がいらっしゃいます。あるいは世界情勢を見て、いや教会乗り遅れている。流れに乗っていない。そういうことをおっしゃる方もいらっしゃいます。しかしゼパニアは、預言者は、弟子は、クリスチャンは現実の向こうを仰ぎ見る存在です。今の自分の状況はどんなに厳しくても、今の教会の状況はどんなに厳しくても、この日本の情勢、世界情勢がどんなに厳しくても、その現実の向こうに何があるんですか？神の約束と。主の日、希望の日があるっていう約束がある。だから私たちは喜べるんです。
だからパウロは何て言ってるんですか。喜びなさいってその喜びの根拠は現実にあるわけじゃないんです皆さん。その喜びの根拠はどこにあるんですか。現実の向こう、神の約束にあるんです。だから今もう私たちの喜びの根拠が現実になったらもうそれ以上のことはないんですけれども、でも、ないのに無理やり作り出す必要はないと思うんです。なんでかというと、私たちの喜びの根拠はすでにこの御言葉に与えられていて、その御言葉の中から私たちは現実を見ることができ、御言葉を通して、その主の約束を通して現実を見ることができ、そしたらその現実からも何か見出せるっていうことなんです。で、聖句3章の14節15節にこう書いてあります。シオンの、これ私すごく好きな聖句なんですけれども、シオンの娘よ喜び歌え、イスラエルよ喜び呼ばわれ、エルサレムの娘よ心の限り喜び楽しめ、主はあなたを訴える者を取り去り、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの大なる主はあなたのうちにいます。あなたはもはや災いを恐れることはない。いいですよね、うん、心の限り喜び楽しめ。なんでか、イスラエルの大なる主はあなたのうちにいます。前回の何ですか、ハバクク書では何がありましたか。たとえ一軸の木は花咲かず、ブドウの木は実らず、オリーブの木の酸は虚しくなり、田畑は食物を生ぜず、檻には羊が耐え、牛舎には牛がいなくなる、それでも私は喜ぶ。なんで、しかし私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶ。神が私の心の中にいらっしゃるから私は喜ぶ。本当に素晴らしい信仰の告白です。私たちもこういう日々の祈りを捧げたいと思います、うん、私にもちろんですよ、皆さん、とても素晴らしいことですし、いいことです。私に健康が与えられていること、今日一日食べ物が与えられていること、仲間たちがいること、家族がいること、いろんな感謝すべき神の恵みがたくさんあります。でもたとえそうじゃなくても健康が失われても、家族との関係が壊れても、今日一日食べ物がなくても、主が私の心にいらっしゃるなら、それを喜ぼう。いや、本当にそういう感謝の喜びの祈りを捧げたいですね。ゼパニア書が力強く私たちに語っているものは何ですか。そういったものはもう全部なくなる。主の日にはすべてのものが絶滅される。しかし神の愛と神の約束は決して滅びることがない。信頼したいと思います。13番です。ゼパニア書の
最初の部分は暗闇に満ちている。
そうですね、1章と2章は主の日がどんなに恐ろしいものなのかを警告しているわけですから、
暗闇に満ちています。最後の部分は聖書で最も胸に余る賛美で終わる。
見てみましょう。3章の16節17節、さっきの14、15に続き、
その日人々はエルサレムに向かって言う、シオンよ恐れるな、あなたの手を弱々しく垂れるな、あなたの神主はあなたのうちにいまし、勇士であって勝利を与えられる、あなたは、あ、彼はあなたのために喜び楽しみ、その愛によってあなたを新たにし、祭りの日のようにあなたのために喜び呼ばわられる。
いいですね。あなたの手を弱々しく垂れるな。ね、たとえ私たちの現実によって私たちの手と頭が垂れることがあっても主を喜びましょう。その約束の家に喜びましょう。
主の大いなる日が迅速に近づいている。その日には歌がため息に変わり、奉仕が利己心に変わり、一致が不一致に変わる。その日に一方では滅亡の泣き叫ぶ声が、一方では救いの歌が響き渡る。
その日、再臨の日、私たちにとっての、今の私たちにとっての主の日、再臨の日が近づいている。私たちは泣き叫ぶ声を上げるか、喜び賛美する声を上げるか、どっちかに属することになります。私たち皆、救いの喜びの賛美を捧げたいと思います。キリストの実物教訓9章にはこういう言葉があります。最後にこれを読んで終わりましょう。ある人々は常に天の真珠を求めているように見えるけれども、彼らは自分たちの悪習慣を全く放棄していない。彼らはまだ汚れた野心や世の快楽を愛する心に勝利していない。彼らはキリストに倣って十字架を取って国旗と犠牲の道を歩かない。キューブ通りクリスチャンではあるが、完全なクリスチャンになっていない。天国に近いようであろう、近いようではあるが、天国に入ることはできない。完全ではなくて、キューブ通り救われていることは、キューブ通り失われていることではなくて、完全に失われていることである。 そうですね、厳しい言葉ですけれども、要するにある人を、90% 愛している、残りの 10% は他の人を愛しているってありえないですよね。ですから、この言葉で指摘しているのは 100% になろうっていうことなんですね。もう 10% 上げましょうじゃないんです。あなたが世を愛している心よりは、じゃあ 10% ぐらいは神様のことを愛しましょうねっていう話じゃないんです。完全に神を愛しましょうということなんです。私たちの行いにおいて完全になれという意味ではないんです。そうですね、あなたの心を神だけに許してあげなさい。ということですね。主の日が近づいています。再臨が近づきました。明らかにその中で私たちは自分の罪をなくすために努力する必要はないんです。 私の罪は神が隠してくださいます。私たちの努力で一軸の葉をつづり合わせて自分に巻く必要はないんです。キリストを通して完全なる皮の着物が私たちには与えられています。私自分が自分のことダメだと思っても、神様一番綺麗な義の着物を私たちに着せてくださって、可愛い子、綺麗な子だと言ってくださっています。その神の言葉を信頼して、私たちはそれにふさわしいものとして成長できるように努めればいいんです。神がその衣を脱がすようなことはありません。自分自身で脱ぐことはあると思う、ですね。ですから神を信頼して神を愛して、私たち主の日に備えたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。いたします。天の父なる神様、私たちを愛してくださって、大切な警告のメッセージを与えてくださったことを感謝いたします。私たちは、私たちを愛してくださる神を失うということはどんなに私たちに暗いことであるか、恐ろしいことであるか、よく知っています。あなたが怒るからではなくて、あなたが私たちを愛してくださるから、あなたを失うことがどんなに恐ろしいことであるか、私たちは知っています。神様、どうかあなたの愛の中で生きることができるようにしてください。自分の現実を嘆くのではなくて、現実の向こうにある輝かしい約束を見上げることができるようにしてください。主よ、どうか私たちの日々の生活を導いてくださいますように、私たちそれぞれ一人一人を主が受け入れてくださいますように、今日もあなたから与えられた着物を着て一日過ごすことができるようにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。